ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドル大統領は全てのインドネシア国民が選挙に参加できることを絶望、国家殺傷庁は安全かつ管理されたと評価後方。最初のニュースです。ジョコ・ウィドル大統領は2020年の総選挙にインドネシア国民全員が喜んで参加できることを望んでいます。ジョコ・ウィドル大統領は水曜朝、首都ジャカルタのガンビル10番投票所または TPS で投票権を行使した後、今回の選挙が直接、公開、自由、秘密、正直、公正の原則に従って実施されることへの期待を表明しました。これは民主主義のパーティーであり、私たちはこれが人民パーティーとなり、公正に開催され、チーフレインばかりのインドネシア国民全員が喜んで参加することを望んでいます。なぜなら、これは人民パーティーであり、民主主義性パーティーだからです。投票後、ジョコ・ウィドル大統領は、直ちに宮殿に戻り、開票結果を監視するセムリーダーと述べました。ジョコ・ウィドル大統領とイリアナ・ジョコ・ウィドル大統領、夫人は水曜日の朝、投票のため、首都ジャカルタのガンビル10番投票所に午前8時48分頃に到着しました。ジョコ・ウィドル大統領は投票所で、党は有権者として50番に登録され、イリアナ夫人は47番に登録されました。次に、インドネシア共和国殺傷庁のリスティオ・シゲット・プラボー将軍は、インドネシア全土で行われた2020年の選挙投票プロセスが安全に管理されていることを保証しました。リスティオ・シゲット氏は水曜日、ジャカルタのモナス広場で2020年の総選挙に向けた治安部隊の準備状況を確認した後、正午までは全てが最下にあったと述べました。
Sampai saat ini semuanya berjalan aman。
これまでのところ全てが安全に管理されており、もちろん一連の投票が完了するまで、そしてその後も引き続き監視し続けます。そしてその後既存の安定性を維持するためには、どのような影響も予想しなければなりません。国家監査省庁は投票日はインドネシア国軍職員によってサポートされたと付け加えました。国家監査省庁は約26万人の治安要員が投票所や複数の地点に設置された赤所で待機していると説明しました。一方、インドネシア国軍のアグスビアント司令官は開票までの投票プロセスを確保する国家間殺傷支援するためにインドネシア全土に9万人の作戦統制支援部隊を展開していると付け加えました。 次に、国連のステファン・デュジャリック報道官は、2月13日火曜日、イスラエルにより、攻撃が続いているガザ地区で、これまでに160人以上の校舎が攻撃されたと述べました。デュジャリック氏はニューヨークで教育分野で働く人と支援活動家の同僚らがガザ全土の学校への被害を評価するために一切画像を分析したと述べました。この数はガザにある全校舎563校のほぼ 30% に相当します。戦争中17万5千人もの生徒と6500人以上の教師が学校を直接攻撃されました。ガザの学校の少なくとも 55% は全面再建か大規模改修が必要となります。イスラエルがガザ地区での人道支援の意図的に阻止しているのかとの質問に対し、デュジャリック氏は国連の誠意をはるかに超えた状況のため、人道支援物資の供給が非常に不十分だと述べました。次に、上海の海外選挙委員会は2月12日水曜日、在上海のインドネシア総領事館で2020年の総選挙の投票を実施しました。上海の海外選挙委員会メンバーのマルシェリのエンリケス・プラプト氏は、上海の海外投票所は上海時間の午前8時から午後17時まで投票を開始したと述べました。マルシェリの氏は2月12日水曜日ジャカルタで行われたインドネシア投票特別プログラムで、ボイスオブインドネシアに対し、2020年の選挙で投票権を行使するインドネシア国民の熱意は、中国の様々なから来たインドネシア国民からは見て取れると語りました。なぜなら偶然にも治安市省、エリシ省、上海市、安徽省、摂津省の4つの省と2つの位置にもオープンしているからです。市外からも多くの人が投票に来ています。だからたとえ市外から来たとしても投票することができます。マルチェリヌ氏は上海のペペラン作業エリアでは投票所、いる投票箱、郵便という密集の投票モードを使用していると説します。マルチェリヌ氏は上海の海外選挙委員会作業エリアでは投票所、いる投票箱、郵便という密集の投票モードを使用していると説明しました。投票また投票の不正を避けるため、郵便で投票紙を送付する場合、インドネシア国民は投票用紙が現地に到着次第、直ちに投票する必要があることを明らかにしました。とはいえ、有権者リストの総数は844で、そのうち258は郵送、84は移動投票箱経由です。最後のニュースです。トルコのレイプ・タイプ・エルドアン大統領は、イスラエルはパレスチナ独立国家を直ちに承認し、ガザでの戦争を停止する必要があると述べました。これはガザ人の最後の避難場所であるラファに対して、イスラエルの空襲で67人が死亡した後に捨てられました。2月12日水曜日、アルジャジラが引用したように、エルドアン大統領はアラブ首長国連邦での世界政府会議で、地域がより厳しい脅威にさらされる前に、今すぐガザでの虐殺を止めなければならないと述べました。エルドアン大統領はヨルダン川西岸のパレスチナ人の土地を奪ったイスラエル人、入植者を批判しました。一方、ベニヤミン・ネタニヤフ首相の極右派政府の一部は、この地域での遊園地の建設を要請しました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コナです。今日はインドネシアはアンクルンのメロディーでグエンフエフラワーストリートフェスティバルを祝うことについてお伝えします。インドネシアは2020年2月7日から12日までベトナムのホーチミン市で開催されたグエンフエフラワーストリートフェスティバルに参加しました。最愛のハロテとの再会をテーマとするこのフェスティバルは、数万人のベトナム人や様々な国からの観光客の注目を集めました。在ホーチミン市のインドネシア通用人、アグスタビアのソフィージャン氏は、ホーチミン市のフラワーフェスティバルへのインドネシアの参加は、インドネシアの持つ美しさと自然の豊かさを紹介する重要なステップだと述べました。同市はこのパビリオンがインドネシアでベトナムの文化、観光、経済協力を拡大する集団になればと期待しています。このフェスティバルのインドネシアパビリオンは最大の見どころとして、ユネスコの世界文化遺産に登録されている伝統楽器アンクルンをテーマにしました。アンクルンは国間間の協力と相互尊重の象徴です。パビリオンにはインドネシア文化の豊かさを集中する様々な花も飾られました。訪問者はパビリオンの美しい映像を楽しむだけでなく、アンクルン楽器と直接触れ合う機会も得られました。フェスティバルのオープニングでは、インドネシア代表を含む VIP ゲストが一緒にアンクルンを演奏するよう主題され、忘れられない一体感の瞬間が生まれました。このフェスティバルへのインドネシアの存在は、自然の美しさを促進することだけでなく、両国間の外国関係を強化することも目的としています。それとは別に、ベトナムの人々にインドネシア文化の様々な側面を紹介する絶好の機会です。前年在ホーチミン市のインドネシア総領事館は、サイゴンオーバラハウスでの公演に3ウジョ芸術チームを招待することに成功し、ベトナム社会に導入された文化的多様性をさらに高めました。このような取り組みは引き続き人的外交を強化し、両国間の文化、観光、経済協力への扉を開きます。これで外国の終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1958年2月15日インドネシア共和国革命政府の部米間のことから始めます。ペアラリと略されるインドネシア共和国革命政府は1958年2月15日に西スマトラ州のバダンで宣言されたジャカルタの中央政府に対する地方政府の抵抗運動の一つです。この運動はアフマッフセン中佐が主導し、スラウシ州と中央スラウシ州から歓迎されました。1958年2月17日この地域はペアラリの支持をも明言しました。ジョセフはこの運動は武力によって直ちに鎮圧されなければならないと考えていました。その後政府は陸軍、海軍、空軍による共同作戦を実施し、1961年5月19日にアフマッド・フセン中佐が降伏し、ペアラリの反乱は終結しました。次に2月15日国際小児がんデーについてです。この毎年恒例のイベントは2002年に183の親組織小児がんサバイバーの協会小児がん支援グループ及び94カ国以上のがん協会からなるグローバルネットワークであり Childhood Cancer International によって作成されました。国際小児がんでは出身国、人種、経済的地位、社会的階級に関係なく全ての小児及び若者のがん患者は可能な限り最善の医療及び心理社会的ケアを受ける権利があるという小児がん国際の終身的念に基づいています。 Segini 1989年2月15日、シャフルディン・プルヴィラナガラシーが亡くなったことについてです。シャフルディン・プルヴィラナガラシーはインドネシアの自由の戦士でした。シャフルディン氏はかつてインドネシア共和国緊急政府の議長を務めていました。それとは別に彼は副首相、財務大臣、繁栄大臣の役職を務めました。彼はまたインドネシア中央銀行の総裁を務め、1958年には中部スマトラのインドネシア共和国革命政府の大内閣の首相を務めた記録もあります。シャフルディン氏は老後、副教化するに専念しました。彼はまたインドネシア金融機関の主任ディレクターであるウィベント氏の協力を得て、金融の歴史に関する本を編纂しました。1989年2月15日、シャフルディン・プルヴィラナガラシーは亡くなりました。これで今日の歴史を終わります。
Habis awan gelap di saat matahari datang telat. Setelah kita berjumpa, kau mengisi celah dan hilangkan rasa sendu yang ada seperti sulap. Magic, biarkan bernafas di atas kanvas, senyummu bagaikan kuas. Lukiskan bahagia sampai hatimu puas. Kita dalam spektrum sinar seusai mendung, yang mengubah murung jadi senang tak terbendung. Senyum-senyum sendiri saat aku berpikir tentang dirimu, tiap kata bagai mantra ku tersihir. Magic ku hibinium, biarkan ku menemanimu. Merah wajahku saat kita bercanda seru, jingga warna langit jiwaku tak lagi biru.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業大臣は、排出量削減の取り組みは計画的に実施できると述べたことについてお伝えします。シティ・ノルバイア環境林業大臣は、インドネシアのフォーム準吸収2030計画に概要が示されている温室効果ガス排出削減の取り組みは、たとえ大臣が交代したとしても計画的に継続できると述べました。シティ・ノルバイア大臣は月曜日ジャカルタの環境林業者で、メディアとの会談でフォル準吸収量2030は森林と地理用部門の温室効果ガス排出吸収量が2030年に排出量と同等以上となることが達成される条件だと述べました。インドネシアの取り組みは二股乾燥換算で1億4000カトンというヌクイタルハテガス排出レベルの達成を承認することです。この計画は UNFCCC 事務局に提出された国家決定貢献または NDC 文書に記載されているように私たち自身の努力で 31.89%、 国際支援で 43.20% という国家 GHG 排出削減目標を達成するためにも実行されます。シティ・ノルバイア大臣はすでにフォルド準吸収量2030のロードマップを持っている林業部門とは別に廃棄物及び廃棄物処理部門もあり、その排出量は様々な段階で準備されている C0 に換算で40メガトン削減することが目標でありと説明しました。シティ・ノルバイア大臣は環境林業省が実施する林業部門からの排出量削減と廃棄物処理の取り組みは今年の総選挙の結果として大臣が交代しても動き続ける官僚機構によって実施できると述べました。これでインドネシア語を終わります。
Kesempatan kamu remedi yang mungkin tak terulang kesempatan untuk terang hidupmu aku tak akan menghalangimu aku tak mau aku rasakan yakinmu lawan ragu tapi sampai kapan kamu menahan-nahan bila pergi itu solusi untuk kejar mimpimu kejar perlumu kejar maumu untuk kejar mimpimu kejar perlumu, kejar maumu. Pasti sedih menghalang legaku melepasmu berawan pandangku sendu mengingat pipi merahmu dan semua baik manis kenangmu ku harus mampu rasakan yakinmu dilawan ragu tapi sampai kapan kamu menahan-nahan bila pergi itu solusi untuk kejar mimpimu kejar perlumu kejar maumu kejar mimpimu kejar perlumu kejar maumu kita jaga tak
terputus kata. Segala mungkin lagi bersama. Bila sudah begitu jalannya, semoga sedih ini sementara. Sementara temu lagi.
Voice of Indonesia.
Listan tu mina sang pasona Indonesia des. Kyo wa Papua shu de yori swamending o goshokai shimasu. パプアの料理ツアーで楽しめるのはパペダ料理だけではありません。スワムリングの美味しい料理もぜひ試してみてください。スワムリングまたはグリグルンはジャヤプラ県のニンムラン地区にあるグライムバレーの先住民族の典型的な食べ物です。この料理は通常地元の伝統的な儀式で提供され、粘土から作られた陶器で調理されます。スワムリングはリリンの野菜、ゲディの葉、ココナッツ、ソゴから作られます。調理するにはゲディの葉の平らな面を交互に並べ、その上にソゴを振りかけ、ココナッツ味を加え、皮を剥いたリリンの野菜を均等に並べます。その後ゆっくりと巻き上げ、リリンの野菜の皮から取った紐で結びます。次にこのルールを水と玉と、コショウ、塩、レモングラスなどのスパイスを入れ、沸騰するまで煮ます。処理したら、酢じょうそば麺はサンバルと一緒に食べられます。そば麺リングは直接食べることも、魚などの他のタンパク質を加えて食べることもできる主な種類の食品です。スワムリングは食物繊維が豊富で、野菜もたくさん使われているため、健康食品としても分類されます。それとは別にサゴは消化にも良いです。またスワムリングは油を一切使用していないので、毎日食べても健康です。グライムバレーでは人々は海水を踏みつけとして使用したり、そこを黄色立ったサゴの木から自分で作った塩を使用したりすることがよくあります。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
perjalanan. Letih hatiku mengawal terombang ambing, buta arah tujuan. Sempatku menyangka sanggup jalan sendiri tak ditemani.
Of Indonesia.
Nisa no minasan, warna wani desu. Kyou wa Indonesia no bishoku iwau festival ko shokai shimasu.文化的にも地理的にも多様性に富んだインドネシアは、その魅惑的な自然のパノラマだけでなく、拾いのない美食の豊かさでも世界を魅了しています。アチェ州のサバン1からパプア州のロケ1に至るまで、インドネシアのどの地域にも歴史的遺産や豊富な地元食材を繁栄しまった、味覚を魅了するユニークな料理があります。本物のインドネシアの美食文化とレシピを保存する取り組みの一環として、ブサカラサヌサンタラは絶滅の危機に瀕している伝統的なレシピを保存するために、インドネシアの美食を祝う大テーマにしたフェスティバルを開催しています。ブサカラサヌサンタラチームの責任者ミエラティ・バトバラ氏は、インドネシア美食を祝うイベントは絶滅の危機に直面している先祖から伝わるインドネシアの美食レシピと文化に焦点を当てるために開催されると述べました。インドネシアの美食を祝うことは、インドネシアヌサ美食財団によって実施される共同プロジェクトであり、在ジャカルタの米国大使館の文化保存大使基金プログラムを通じて米国政府の支援を受けています。米国とインドネシアは豊かで多様な文化的伝統を共有しています。プサカラサヌサンタラは文化保存大使基金の20年の歴史の中で、よりの伝統と食の伝統の保存に焦点を当てた最初のプロジェクトです。このプロジェクトは研究、現地調査、書籍やビデオの記録を通じて、文化的価値観や環境の持続可能性への貢献と密接な関係を持つ豊かな料理の歴史をまとめてきました。インドネシア美食を祝うフェスティバルは2月2日から11日までタマン・イスマイル・マズキで開催されます。このイベントでは、地元の美味しい料理について、 有名シェフとの議論室、ポップアップ美食博物館、伝統的なレシピを保存する旅についての映画の上映、よりをテーマにしたスタンドアップコメディがあります。リスナーの皆さん、これで終わりの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はパディの曲をご紹介します。 バリはインドネシアのポップロックミュージックグループです。彼らの最初のスタジオアルバム LINE DUNIA は1999年にリリースされました。このアルバムにはいくつかのヒットシングルが収録されており、そのうちの一つが ブギトゥインダ というタイトルです。この曲はピューさんが作曲しました。それではパディの曲 ブギトゥインダ です。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Indonesia.
Jangan paksa, ku malas berbuat apa-apa.
kembali mimpi indah. Buka mata, memantau kawanku di dunia maya. Biar saja ku sendiri lelah bercengkrama dengan jiwa lain. Tenagaku sudah habis, ingin duduk saja nikmati ruang sendiri.
Of Indonesia.
I'm
Voice of Indonesia.
Indonesia.